先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、石原潤です。
よろしくお願いいたします。そして今週のゲストをご紹介したいと思います。楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田憲孝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。武田でございます。
さて石原さん、はい、ドル円がちょっと若干ドル安方向にありますが、米国株は上へ向けて上昇中です。
あ、もう給付金バブルですから、今やね、もう4分の1から3分割くらいは、デイトレーダーで墓部を集めて、ヘッジファンドにその玉を提供するっていうスタイルでね、ロビンフットなんかも、まあ、もうすごい儲かってると。で、ロビンフットはなんだ、増資するんじゃない、どっかが出資したんだっけ。
資金調達して、バリュエーションが確か119億ドルとかになったんですよね、今回のラウンドで。
要するにね、まあもう一株以下で売買するみたいな、もう給付金の方が大きいんですよね、うん、働いてるより。でこれもう実際に世の中ね、今日まあちょっとお話しするんですけど、 MMT の方向に、動いてきてると。で QE1 が緊急措置っつって今永久にやっとるように、これもね、もしかしたらコロナが終わらん、何が終わらんっつったらもうやめられない政策になっちゃうんじゃないのと。ただし、まあ、今度のトランプとか民主党の出しとる予算見ててもね、もう大盤振る舞いというか、もう無限大に金ばらまけみたいなこともうやっちゃってるんで、そうするとね、まあ、この番組でずっと言ってきてるように、ドルがどこまで平静でいられるのかという問題が今浮上してきてるんですね、はい、ただほど高いものがないということでございますね。
武田さん、この無限大にばらまくということで、やっぱりドル不安ゆくゆくは高まってくると思うんですね。足元ではまあちょっと盛り返して、今105円のミドルあたりまで戻してきてますね。
はい、そうですね、やはりそのこれまでだいぶドルが弱かったというようなところもありまして、うん、でそこからは若干、まあ、105円40というようなところまで今来ているような状況ではありますが、はい、まあ、この先ですね、じゃあ同じように、売り込まれるのかというようなところは、うん、ちょっと私は注目したいなというようなところでございます。まあ、円のみならず、まあ、主要通貨ポンドですとかユーロといったようなところについても、うん、正直なところ、まあ、ここまで売られているのは実際どうなのかなと、買い戻しもそろそろ入るんじゃないかなといったところを中心にお話しできれば
な。結局なんだかんだつってドル円はレンジっぽいんだよね、いつも。
そうなんです、ね、
その辺通貨の動き後ほどお二人にたっぷり伺っていきたいと思います。番組では、YouTube ライブでも同時に配信しています。この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
楽天証券ならお持ちの楽天スーパーポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天スーパーポイントが株という資産になることです。ポイントでお買い物をしたり旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を購入して株という資産に変えてみませんか？株の値上がり益のほか、配当金や株主優待が期待できます。さらに貸し株サービスを利用すれば、買った株を貸し出して貸し株金利をもらうこともできるんですよ。早速ポイントで株投資始めてみませんか？詳しくは楽天証券ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、 関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
さあここからは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきたいと思います、はい、石原さん暑いですからね、
はい、いきなり私ですか本当に、はい、ですねもう山ほど材料ある、はい、山ほどあるんだけどまあ一応あの相場の話からしとかないと怒られちゃうんであまり無駄な話ばかり
大統領選の話なんかもねちょっと気になる
ところがあるんですがもうね大統領選からね何からまあバフェットの話からね、バフェット今まで金なんか買うやつはアホや言うてねこう取るんですよ銀行株ぶん投げていや面白い世の中になってきたなと
本当ですよね、うん、バリックゴールド買ってるっていうね
いや私三金株なんか買うやつはアホやで取るんですけどね
は
いそのようにゴールド買ったらいいじゃん、
はい
うん、まあね私の場合あのジョージ・ソロスとかあの金とか嫌な思い出がありましたね80年代に当時ね金価格って800ドルぐらいでもう土天井みたいなそこだわーっとみんなが群がってジョージ・ソロスが金買ってるから買えっつってブローカーからボンボン電話かかってくるんですよ90年代ですよ90年代の初めでこれ一丁乗ったらかいと言ったらねゴールドが800ドルから400ドルまであっという間に半減になりますしニューモントマイニングの株なんてもう大暴落しとるんですよなんじゃこらとだからねあの私はねそれからね情報で相場をするってことは一切ないんです自分の相場感とか情報はいいんだけどテクニカルが全てと、うん、売買においてはねでそのテクニカルなんですけど、はいユーロドルさんですねこれはまあ楽天 FX の
MT4
あの分断のね、
はい、
長倉団長もですね一押しだと
ユーロドルですね
長倉さん目つぶってユーロドル放っとけてそんなことは言っとらんか、はい、私が言っとるんですけどね、このユーロドルがちょっと休むのかなと調整相場かっちって言ってたんですけどこれユーロドルの冷やしこれはまあ楽天のMT4 ですね楽天 MT4 に私の DVD のインディケーターをプロットしたやつでチャートが赤いとこが、買いトレンド相場下のサイドバーが赤くなってるとで黄色が売りトレンドなんですけどまあ売りなんかシグナル出てもすぐ終わっちゃうとで2発来てね、武田さんそろそろ調整かと
本当そうですね
まだ行くんかいと
本当そう全く同感です
ここからやるんかいとでね私のね相場の長い経験で言うとボラティリティレベルが高いわけですよトレンドがバッと出てでボラティリティレベルが高いとこからトレンドのすぐ後にトレンドが発生するってことはあんまりないで稀にダブルループっつって、この今標準偏差、下のこのチャートのね、青い線と黄色い線が高いとこからちょっと下がっとるだけで、また上がろうとしてるでしょ。こっからこの高い位置から一緒に上がりよったらね、ブワーって暴騰しちゃうんですよ。
うん、
だけど、私の冷やしのね、シグナルにおいては今少なくとも買いトレンドは出てない。ただ相場は上がっちゃってる。で、どうしたもんかと。いうことで、私のような暇な人間はですね、それで1時間足でやろうと。日足怖いから。で、1時間足でやっとるわけですね。で、その下の1時間足、あ、次のページ、2ページ目の資料の1時間足を見てもらうと、これまあ断続的にだから買いが出てんですね、今、1時間では。で、まあ、しょうがないから買いのとこだけ乗ってね、まあ、まあ、その収益をちょっと上げようと。いうことでやっとんですけど、むしろなんか、元気がいいな、ポンドの方が元気が良くて、次にポンドドルですね、皆さん。私の大嫌いな通貨、ポンドドル。
ジャジャウマポンド。
ジャジャウマポンドと、もう、はい、コントロールが効かんと。大札さんのような人だと。やっちゃうか。まあ、どこ行きよるかわからんと。犬連れてるのと一緒なんですよ、
ね。犬連れてるのと一緒。猫ちゃんじゃないですか。
いや、まあ、犬も猫も一緒ですけど、行き先が見えんと。
はい。
いう相場でね、まあ、ポンドで大損する人は銀行の人でも非常に多いんです。うん、だから触るなと言われてんですけど、過去3年ぐらいすごいいい相場で、私も最近乗っとる。ちょっと見方を変えた。で、ポンドドルのこのトレンドはユーロと同じく、調整かと思ってたら今もうね、14日の ADX は上がってきて、 で昨日の相場でね、火柱高というか、大陽線が入ってるんですよ、はい、まだやるんかいと、武田さん、本当に、ここから行くかいという話でね、でこれもちょっと冷やしではまあ見送ってるんですけど、1時間足、これはいい相場やってくれまして、電車道相場ですよ。
おー、綺麗なトレンド。
どうどうどうどうどうどう、これのトレンド相場と、もうトレンドフォロワーの醍醐味みたいな相場、はい、昨日やってくれましてですね、で今ちょっと休んどると。だから、まあちょっとね、ここからやるんかいって言ってるんですけど、全般的にはね、株が上がってきてもリスクオフでドルの需要がなくなったから売るとか言っとんだけど、まあその底流にはね、前回の番組で言ったように先週の。もう一つはね、中国が今ドンパチでしょ、ファーウェイから何からもう、どこまで本気なのかわからないけど、ポンペオから出てきてわーわーうなっとるじゃないですか。これでね、香港の問題も含めて制裁が入ると、まあそのスイフトからね、除外されるんじゃないかと。まあ、実際には決済できなくなっちゃうと。で、中国は自分とか2015年に作った SIPS というスイフトに代わる送金システム持っとるんで、まあ、そっちでも決済せいやつってやっとるんですけど、ドルはね、ちょっとそっぽ向かれてる。世界の中央銀行からは。ちょっと距離を置かれてるんですね。で、そういう中で、まあ、ヨーロッパ通貨が一番わかりやすい動きをしてると、今。で、割としょうもないのがですね、はい、ドル円。
はい、そのドル円です。
これはね、ポンドとかユーロに比べたらなんでこのチャートはと、いつでも同じ値段やないかいと、言いながらですね、まあ、冷やしでこれやることないんですよ。で、まあ、全くランダムネスというか、売りトレンドが出てたと思ったら、バーンと戻して、行くんかと思ったらまた下げとると。まあ、遊ばれちゃうんですね。
うん、
まあ、悪い女に騙されてるようなそのチャートなんですよ、これ
。ポンドじゃなくドルの方なんですね、今はね。
ドル円ね、
はい、
でドル円もところが、タイムフレームを変えてみると、はい、今この日足のチャートで下がっとるんで、じゃあ私はドル円に関しては慎重でね、1時間もやらん。
おう、
これ私ツイッターにツイートバンバンバンバンやってるんですけど、ドル円の5分足とか15分足とかね、お前が5分前しかいと言われとるんですけど、いいえ、実際にはね、15分とか30分で取引すること、はい、5分足なんて抜いたって値幅抜けねえから。
15分これ結構トレンドちゃんと出てますもんね。
で、次は15分足。
はい。
これね、15分ってね、この前の買いトレンドの方が実は良かった。
ああ。
もうめちゃくちゃ痺れるなという絵面で、ちょっと今日ね、もう資料が重いんで、これ何ページあるんだ、二十何ページぐらいあるんで、
はい、
10名が超えてますんでね、これもう、はい、資料送るのも大変なんですよ。
ありがとうございます。
要するにこれ15分足で売りトレンドの連発が出たと、
うん、
割と分かりやすいチャートなんですね、
はい、
こういうなんで遊んどると、今とりあえず様子見て、うん、
はい、
で私はこの相場のですね、8月なんかまあ下がらんと、これはね、大統領選挙年サイクルの過去の動き見るとね、後半は割と上げっぱなしなんですよ、株で。ただ空中にいつでもちょっと崩れとると、それ注意した方がいいですよと。で次がですね、7ページ。
はい。そろそろお時間なんですけれども。
ああ、ちょっと待って。じゃあこれだけやっちゃおう。
はい。はい、
ね、これ私のメルマガのチャートで今週大笹さんがポンドを取り上げとる。
はい。取り上げた。うん、
あ、真面目にレポート書いてましてですね。なかなか面白いんですよ。
いけましたね。
私も読んでるというね。どういうことだと、本当。まあ、いうことでね。で、次は、まあ、今言ったようなチャートの形状について、たまに気が向くとですね、次のツイッターですね。はい、
うん、
8ページ。これに上げてますんで、まあ、こっちの方を、まあ、見ていただくとですね。
はい。
割と初動で乗れるかもわからないと。うん、いうことですね、
はい
はい、
ではお話の続きは YouTube での延長配信で伺っていきたいと思います。はい、ここまでは石原潤の相場の木もお届けしました。
楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能、誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。 楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は約定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田憲孝さんにお話を伺います、はい、さあ武田さんにはディーラー視点で見た為替動向ということで今回も伺っていきたいと思います。お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。そうですね、まずちょっと主要通貨ドル円ですとかユーロドル、ポンドルといったようなところを、はい、お話をしようかと思っていたんですが、はい、先に石原さんに多めの
最近なんかどう夏のバイバイで普通夏枯れとか言うと、はい、今年どうなの、ね、
いや正直なところここで一旦まあ調整入って、まあ、少しドルに対する買い回しが入ってたのかなって思ってたんですが、はいはいはい、金曜日とかあと昨日ですとか、うん、まあ、そういったところからまたさらに、うん、まあ、ドルが売られるような動きになってきていて、本当にこれでいいのかなというところも含めつつ、ちょっとそのあたりチャート的にじゃあ見たらどうなのかっていうところを、
は
い、
メドなんかも含めてね、武田さんにお話しさせていただきます。
はい、ではまず先に初めにですね、ドル円なんですが、まあ、先ほど石原さんの方から悪い女なんていうふうな話もございましたけども、はい、本当にこれ見てて、まあ、冷やしなんか特にですね、まあ、全くトレンドもないような、もう本当に
行きそうかなと思ったらはしご外される中、
そうなんですよ ね、 で特にその7月30日あたりでですね、一旦まあドルが売られまして、まあ、下に行くのかなといったところに、まあ、見えました、はい、まあ、ボリンジャーバンドの方で見ましてもですね、はい、かなり下に抜けるような形になってきて、ここでようやくまあドル売りサイド、加熱するのかなというふうなところで見ていたんですが、
これ3シグマタッチしたんですもんね、マイナスね、
うん、そうなんですよ、はい、ただ
そっから戻った
すぐに戻ってきちゃった、
まあ、3シグマタッチすると1回戻すんだけど、その後戻しすぎなんだよこれ。
そうなんですよね。で前回、先月のですね、この場でも少しお話しさせていただいたんですが、このボリンジャーバンドを使うときにあたっては、そのトレンド発生どうやっていち早くつかむかというふうなところがやはり肝になってくるのかなというふうに見ています、うん、で今までのここ半年などの動きなどを見てると、だいたい MACD で、まあ、50銭といったところが、まあ、肝になってくるのかなというふうに思ってまして、うんうん、だいたいその50銭のところに MACD が触れてくるところになると、まあ、そこで、この跳ね返されるといったような動きがずっと続いてきてるんですね、うん、
なるほど。
でやはりその7月の30、先ほど話しましたけれども、ここにもおいてもですね、一旦 MACD が57銭といったところで、うん、まあ、マイナスに、まあ、下方乖離したようなところではあったんですが、うん、そこでも再び跳ね返されて、今また再度バンド内に戻ってきたと。で言い換えればですね、その MACD のまあ50銭といったところに遠く離れていて、まあ、20銭とか30銭とかですね、そういったところで推移をし続ける限りはもう何も考えずに、ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマで、まあ、普通に上下でうまく取っていけばいいのかなというふうなところの見方はほとんど
変わっていない。まあ、だから未だにトレンドフォローじゃなくて逆張り通貨みたいになってるんだよね。
はい、
ね、
逆張りで見てほうがいいのかなというところでした、
ね、なるほど、はい、両方取れますね、買いも売りも。
いや、
欲張り、
そこ
が
なかなか難しいから
言ったら誰も働きませんよ。
欲張りでした、ね、
そうかと思ってると、あ、レンジの上限だ、ちょっとドーンと言っちゃうのが相場なんですよ、はい。
はい、では続きまして、はい、ユーロドルです、こちら資料を作りましたのが、これ先週の金曜日に作ったものなんですけども、まあ、昨日ですね、ユーロドルさらにまあ高値を、抜けてきて、うん、で 1.1960 付近までですね今高くなってきているような状況だというところでございました。で前回ですね、お話しした際にはですね大体 1.1160 から 1.1400 のレンジで動くんじゃないかなというふうな話をしていたところだったんですが、なんとその直後にですね上抜けしてしまいまして、で、まあ、ほぼほぼそこから目立った抵抗感もなく今の 1.1900 レベルまで来ていると、
はい、
でそうするとじゃあここからさらにどっち方向に行くのかというところなんですが、ここ1週間の動き見てるとかなり今のレベルで揉み合ってはいたんですね、
うん、
でそろそろまあここで一服感出てきてドルに対する買い戻し入るんじゃないかなと。
これさでも武田さんさ、はい、このチャートの絵面見るとね日足の、
はい、
長倉さんがよく言うとる、うん、なんかこっから下がっちゃうと三尊みたいになっちゃうじゃん、
そうですね、
ミニのね、
はい、
気持ち悪いねこれなんかその
ここはもう本当に下に行くだろうなと思っていた矢先に、う
ん、また切り返してきたからね
抜けてきちゃいましたというようなところで、うん、もうそうするとですね上にね、まあ、の戻すレベルっていうのが本当に目立ったところ、まあ、1.2 とかそういったところにしかもうレンジがないのかなと、
うん、節はないよ ね、
もう節がないような状況ですから、はい、ちょっとなかなかここからついていくには厳しいんですが、まあ、上を目指すんであれば 1.2 っていったところは一旦の目処になるのかなと。
というかね月足とか見ると、うん、もう5年間動いてないから2年間とか、
はい、
まあ言ってもおかしくないんだよ ね、
うん、そうなんですよ、うん、
なるほど、
はい
はい、
でここからさらに、まあ、ドルに対する買い戻しがもし入ったとしたら、まあうん、で今度下のところのですねフィボナッチのところで、今年の2月からですね3月の高値安値を中心としたところの、部分になってきます、フィボナッチ 1.16130 レベルがですねおそらく下値のレベルにサポートラインとしてになってくるんじゃないかなというふうに見ております、うん、はい。で同じようなストレート通貨にはなるんですが、続きましてポンドドルちょっと見ていただきたいと思います。
これはだから武田さん的にはこれも押し目買いのがいいってことだよね。
はい、そうですね、うんうん、正直下に行く可能性は高いと思いつつも、ちょっと今のところ完全にじゃあショートに振り切れるかというとそういうわけではない、
うん、
だったらもう押し目を拾っていくのが正解なのかなというふうに見ています、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、はい
はい。でポンドドル、はい、本当にこちらもですね、はい、非常に悩ましいところでございましてもう完全にですね、3月頭のレベルとですね完全に同じ水準まで今戻してしまっているような状況だと、
うん、
でここからなかなか、崩れることもなく、で昨日なんか高値 1.3250 付近まで、
はい、
まあ、上がっているというようなところでございまして、これも言うと同じではあるんですが、まあ、上値の目処がもうほとんどないような状況、うんうんになってきちゃっています
。なんかでもこれモンドルじゃんチャートのその入った左側で、
はいはい、
ここは何武田さん的には抜けちゃうと思ってるのじゃん。
はい、今ですね、うん、やはり方向性としてはもう上に今行きそうなのかなというふうに思っています、うん、正直なところドル買い戻し入っても不思議ではないのですが、
うん、
ただかなりしっかりとしたサポート入ってきてるようなところ
も中長期のだからトレンドとしてはドル安の方に向いとるんだけど、まあ、目先はちょっとややこしい展開、はい、
そうなんですよね。そうなんです。
なるほど。
で日足で見ても正直なところ全く目処がつかないような状況なので、
はい、
ちょっとここは見方を変えてですね、うん、もう少し長いスパンで週足で見てみようというところで次のページです。
なるほど。
はいはい。でこちらです と、まだまだ、高値安値というふうな点で比較をした場合2018年まで遡ることになるんですが、18年4月の高値と、まあ、20年3月の安値といったところで比較するとちょうど今 61.8% レベルのところには来ているんですね。で今揉み合いの方続いているような状況ではありますが、まださらにしばらく、まあ、ここで1週間程度、もう引き続き揉み合うようであれば、正直この 61.8% といったところのレジスラインに押し返されて再度、ドル買いになる可能性も、まあ、はらんでいるのかなというふうに見ております。うん、そうした場合じゃあこの週足で見ると非常に分かりやすいんですが、ドル買いが再度、優勢となった場合にはですね、18年4月の高値今年の3月の安値の 50% に当たる、まあ、1.2890 レベルといったところがですね今度下値のですね目処になってくるんじゃないかというふうな見方をしております。
うん、 まあ、あの武田さんにはチャート見て、教えていただいて見てるわけなんですけれども、まあ、ファンダメンタルズっていう点ではね、はい、ユーロだってポンドだって、まあ、別にドルに比べるというっていうぐらいのレベルの話しか、
はい、
正直言うとないですね。
ないですね。
何が良くて買ってるんだと、はい、イギリスも経済めちゃくちゃじゃねえかと、そうですね、いう話なんだけど、結局はね、FRB のポートフォリオの増え方と BOE のポートフォリオの増え方は BOE が追いついてないんですよ、うん、あの無限大介入でね、はい、いうことしかないと思うんですけど、あとはまあドル需要がね危機が去ったとか言っとるんで、そのまあそういう緊急的なドル取らんだなんちゅうとこはないっつうんだけど、そんなことなくてね、うん、新興国どこも大変ですよ本当。
そうですね、
うん、まあだから早い話はね、これ長いタームで見ると、はい、まだこのコロナ危機だとか、まあ、景気になってその相場がぐちゃぐちゃやっとるんですけどね、なんかそう簡単にはその終わりそうにないと、で、株はとりあえず長楽観に行っちゃってるんだけど、はい、私はね大統領選挙年サイクル見るとね90がやっぱポイントになると、でそこでね通貨がまあどういう動きするのかと、でそこでまあ、あの方向性が出るかなと思って冷やしでね、この夏はちょっと休んでこうと、
うん、
ね、武田さん思ってたわけよ、
はい、
そしたらここからやるんだよ相場を今やってると本当にね相場っていうのはよくわからない、
わからない、
はい、
では最後武田さん、セミナーのご案内をちょっとお願いできればと思います。
はい、これからですね、まあ、9月迎えるにあたってですね、いくつかセミナーの方をですね、はい、予定させていただいております。その中でまずはじめに9月の5日土曜日でございますが、オンライン10からですね、セミナーの方が予定されております。13時からの生配信でございまして、これからの為替相場ということでですね、はい、お二方の高名なアナリストの方々をお呼びいたしまして、うん、セミナーを開催させていただく予定でございます。
はい、
楽天証券口座をお持ちの方はどなたでもお申し込みいただけますので、フルでご参加のほどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、でもう一つですね、実は楽天証券の方ではですね、9月から、まあ、中旬予定ではありますけれども、バイナリーオプションを、新たに、取り扱う予定となっております。でこれに先立ちまして、9月の9日水曜日18時からですね、初めてのバイナリーオプションオープンラインセミナーということでですね、本日こちらにいらっしゃいます石原潤さんをお招きいたしまして、はい、まあ、セミナーの方を再開催させていただきます。
もうしっかりやるって、あの道夫さんから電話かかってきましたから私もビビりながらやっとるんですよね。
ビビりながらやってるんです
はい、こちらの方もこれから、はい、マイナーオプションを始められる方はぜひ振ってご参加ください。
はい、こちらどなたでも視聴可能となります。ぜひご参加ください。9月9日水曜日18時から福永さんとそして石原潤さんのご登壇となります。そして9月5日の土曜日13時からの生配信、2020年後半戦これからの為替相場ということで、こちらは口座をお持ちの方はということになりますね、
はいはい、
セミナーになります。2つご案内をさせていただきました。ぜひ皆さん、ご覧になっていただければと思います。ここまでは楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田憲孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあお送りしてまいりました、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー、そろそろお別れの時間近づいてきました。この後の延長戦でも石原さん、はい、そして武田さんにお話たっぷり伺っていきたいと思います。
延長戦はいい、あの話を
しますので、楽しみ、は
い、ぜひご覧になってください。
はい、それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。